代読させていただきます。今朝は皆様にお祈りしていただきました私の入院治療を通しての証と、その時与えられた御言葉を共にお分かちしたいと願っております。2月20日日曜日教会から帰宅して夕食を食べた後、今までに経験したことのない胃、下部から腹部にかけて激しい痛みに襲われました。2時間ほど布団にくるまって休んでおりましたが、体がくの字になるほどの痛みが治まらず、病院に行くことにしました。そして夜間受付の窓口でとうとう立っていることもままならぬ状態になってしまいました。後で聞いたことですが、血圧が上が88まで下がっており、失神寸前だったということでした。そのようにして気の身気のまま緊急入院ということになりました。翌日から絶食で点滴による治療が開始しました。解熱剤のおかげで熱も少し収まり、診断の結果 S 字結腸憩室炎症と、そこから出た脳疡、膿が腐り腹膜炎を引き起こしたというものでした。やっと2週間目に脳疡を抜くための施術が、昔の畳針のようなものを用いて実施されました。 100cc ほどの脳疡が取り出され、残りは管をつけたままで出すことになりました。3週目に脳疡もかなり解消し、体調もかなり回復し、食事もおかゆが取れるようになりました。4週目は3月13日の日曜日で、賛美の主題で代読をしていただきました。そして10日は人生で初めて病院で迎えた私の誕生日でした。この週、残念ながら脳疡が再びたまり、それが原因と思われる39度から40度の熱が続き、おかんと寝汗で体の状態は最悪となり、とうとう消化器内科の担当医から、内科としてはここまでが限界ですので外科に移管しますと宣告されました。この言葉は弱った体と精神には応える言葉でした。そして再びもっと大きな針を用いて一時的に脳疡を抜くことになりました。そして5週目には残念ながら両肺に水がたまり、腎臓は不全となってしまいました。肺に管を通して水を抜き、排尿ができないために管をつけ、両腕と足にも点滴の針がつけられ、呼吸困難のため酸素マスクが不可欠となってしまいました。この最悪の状況の中で、私に考えられたことは、もはや自力で生きているのではなく、器具と機械と身体維持のための溶液によって生かされているということだけでした。そしてこのような状態になると、意識が朦朧として、できることは神様の助けを呼ぶことだけでした。そして皆様が祈ってくださっているということだけでした。さすがに死ぬとは思いませんでしたが、果たしてこのまま状態が続けば、自分はもう一度家に帰ることができないのではと考えざるを得ませんでした。6週目にやっと五分がゆが取れるようになり、体も少し回復してきたようでした。しかし熱がなかなか下がらず、7週目に外科の担当医から、やはり回復手術をして目視を通して腸の患部を確認し除去する旨が告げられました。この週4月7日に6時間半かかって腸の患部の 除去手術が行われました。手術は成功し、ボロボロになっていた患部が切除されました。それ以後8週目からは体も回復し、平熱になり、9週目4月20日に2ヶ月ぶりに退院することができました。長々と経過を述べてきましたが、厳しい状況の中で私にとっては深く状況を、物事を考えさせる時でもありました。まず第一に、医療体制のことについて、私がいたところは病院の7階で50床余りの消化器内科と外科が混在するところでしたが、看護師さんをはじめとするスタッフは50名以上だったと思います。2ヶ月間この働きをつぶさに目にして、私は大きな反省を迫られました。コロナ禍になってから、私は礼拝の口頭の中でも、祈りの機会ごとに医療従事者の方々の健康と働きを祈ってきました。しかしその働きは私の頭の中だけの想像でしかありませんでした。現実の日々の業務を目の当たりにして、それがどれほど大変なものであるかを知らされました。痛みや苦しみを持った時の人間は、その人の本質が生の形で現れます。その一人一人の状況に対応しなければならないのです。そして残念ながら、入院中にコロナの陽性者が出たために、患者全体に毎日の PCR 検査が続き、陽性者の部屋は廊下の巨大な隔離壁によって仕切られました。そしてその方々への先住者が決められたようです。通常の業務に加えて大変な負担だったと思います。それから2度にわたる地震もあり、7階はかなり揺れました。この時も看護師さんたちは不安がある患者に対して、平静さを失わない配慮ある対応を取られました。本当に何も知らないで祈っていたのだと思い知らされました。第二に、今日の主題に関わることですが、先に述べましたように、担当医は局部麻酔で針と管で脳葉を3度取り除こうとしました。その際に用いられたのが CT スキャンでした。そこに映し出される映像を見ながら施術が行われたのですが、1台6億円もする機械をもってしても、私の脳葉は一時的に取り除かれただけでした。もちろんそれで回復ができる患者さんも多数いらっしゃることでしょうが、私の場合は炎症を起こしている腸そのものが根本原因だったために、効果は長続きしませんでした。結局最後は回復をして、目視で腸の一部の状態を確認するしかなかったのです。術後、衰弱した私の体を見て、施術者の担当医はもう少し早く回復手術をしていればと述懐されていました。しかし私自身も脳葉を取り除ければという思いが強く、回復手術を受け入れるまでには時間がかかり、気持ちの整理と決心がつきませんでした。 ICU に準じる部屋に移され、先に述べましたように、点滴、管だらけ、酸素吸入という状態になって、このままでは家に帰れなくなると自覚して、初めて回復手術を受け入れたのです。高価な素晴らしい機械で、臨床の医学は大進歩を遂げたと思うのですが、最後は人間の目視だった。その時、今朝の彰子の御言葉、あの有名な聖句が浮かんできました。私の担当した高校生たちの人気の聖句の一つでもあったのですが、この聖句はパウロがまさに見えるものの世界で生き、生活していたコリント教会の人々に愛を持って警告しているものです。 何もコリント教会の人々に限ったことではありません。現代の私たちも、また見えるものこそ、手に触れるものこそ確実だと思い込んで生活しているのです。しかし、神と人との関係の世界では、霊肉ともに健全な状態が求められています。私たちの世界では忘れられがちですが、霊の世界がなければ、意識しなければ、限りのある人生を持つ人間としては、正しい、私らしい生き方は不可能なのです。霊の目で見て、受け止めるときに、私たちを根本のところで生かしめている神の存在をはじめとする見えない世界が厳然として存在し、それこそが永遠に続くものであることがはっきりと認識されるのです。肉の目で見て、肉の目でしか見てなくて、確実に見えていると思い込んでいるような、でも実は見えていないパリサイ人に対して、イエスは見えると言い張るところにあなた方の罪があると糾弾なさいました。さて、今朝のヨハネによる福音書序文ともいえる冒頭の言葉は、まさに霊の目で見て受け止めるべきものだと考えます。聖書の冒頭、創世記一章一節、はじめに神は天と地とを創造された、を彷彿とさせるようなこの表現の中心はロゴス、言葉です。まるでルカによる福音書の絵画的とも思えるクリスマスの描写を、神と言葉という二つのペルソナ、そしてそれが同じものである言葉は神であったという宣言で述べ尽くされているようです。このロゴス賛歌と呼ばれているものの構成は明快です。一節で人間の歴史、時と世に先行してあるロゴスの神との関係を述べ、この主にある共同体の言葉として送られた啓示は、時間に先行して、つまり神の永遠性と唯一性において始まっているとする。三節から四節でこの世との関係を述べ、この他ならぬこのロゴスこそ創造の仲介者であることが主題となる。そして五節では、私たちの世界と歴史について、光と闇という言葉を用い、二元論的に語られています。霊と肉の対比、戦いが五節、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったと述べられています。しかしこれは単なる対比や戦いということではなしに、あくまで光の先立ちが強調されているのです。何か信仰の世界では、あれかこれか、信じるか信じないかの選択が強調されがちですが、私たちは現実においてあれとこれとを持ち続けながら生きているのです。信じていると思いながら、どこかで信じられないという思いにとらわれてしまう私たちの現実があります。光と闇という二つのものが、確かに私自身のうちにはある。しかし、先ほどから述べている霊の世界の目で、その二つを持ち続けながら、心を傾けていくと、光が先行して私を包み込んでいることに気づかされます。実は私たちが毎週イエス・キリストの十字架と復活の力に預かるために礼拝を捧げるということは、私たちの闇の部分が明らかにされながらも、それを覆い尽くす恵みに包まれるということなんです。聖書は、古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って新しくされ、まことの知識に至る新しき人を着る、と述べています。また、ガラテヤ3章27節、 ローマ書13章14節には端的にイエス・キリストを切るという表現がなされています。最後にもう一度繰り返します。本当に見えるものとは言葉と呼ばれ、私たち歴史以前から存在するものであり、たった一度だけ人間の歴史の中にイエス・キリストとしてその姿を表したものです。それこそが永遠性を持つものであり、私たちを真に生かすものなのです。そしてこのことを私たちは聖霊の力によって与えられる霊の目によって恵みとして確認することができるのです。先生のお言葉でお祈りをいたします。共に集い、時を与えられて礼拝を捧げられたことを感謝いたします。再び私たちは厳しい日々の生活に戻っていきますが、どうぞこの週一日一日健康が支えられ、人々の中であなた様に招かれたものとしての役目を果たしていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。